おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。最初にご紹介するのはこちらのニュースです。 GitHub で公開されたイメージブラスターというプロジェクトなんですけど、これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、クロードという AI に画像処理の能力を足すツールなんです。写真1枚を渡すと、そこから 3D 環境や効果音、メッシュといったコンテンツを作れるってわけなんです。
え、写真1枚からそんなにいろいろ作れるんですか？それはすごいですね。ゲームとかにも使えそうな気がするんですけど、どういう場面で役に立つんですか？
その通りで、ゲーム開発や XR、つまり拡張現実や仮想現実のコンテンツ制作との相性がすごくいいんです。これまで 3D アセットを作るには手間とコストがかかっていたんですけど、AI に任せることで大幅に減らせる可能性があるんですよ。
ほう、それは制作現場の方には嬉しい話ですね。ところでクロードにこういう機能を足すっていうのが少し気になりました。AI って後からスキルを足せるものなんですか？
いいところに気づきましたね。LLM、つまり大規模言語モデルにスキルセットとして機能を外から足すアプローチなんです。AI そのものを作り直すのではなく、拡張パックを差し込むイメージですね。このやり方が広まると、AI の活用範囲をもっと手軽に広げられるようになるんですよ。
続いてのニュースです。The Sigmoids Won't Save You という記事が話題になってるそうですね。タイトルからして、なんだか物騒な感じがするんですけど。
これはですね、AI の成長をめぐる議論の話なんですよ。よく AI がどんどん賢くなっているっていうグラフが出てくるじゃないですか。それに対して、でも指数的な成長はいずれ S 字型に鈍化するから大丈夫っていう反論が定番としてあるんです。
あ、S 字型っていうのがシグモイド曲線ってことですか？なんとなく急に伸びてもいつか頭打ちになるみたいなイメージは私にもあります。それって普通の考え方じゃないんですか？
いつか必ず鈍化する事態は間違っていないんですよ。問題は、ではそれがいつどのあたりで起きるのかを誰も示せていないのに安心材料として使っているところなんです。根拠なしにどうせ止まるからといっても議論としては成立しないっていう指摘ですね。
え？それは確かに。いつか止まるは言えても、今だもう限界に近いは別の話ですよね。そういう楽観論が広がると何か困ったことになるんですか？
政策や投資の判断を誤るリスクがあるんですよ。どうせ頭打ちになるを前提にして動いていると、AI の能力がそのまま伸び続けた時に備えができていない。ですから、収束はいつなぜ起きるかを具体的に問い直す姿勢がすごく大事なんです。根拠のない楽観論には乗っからない方がいいですね。
わあ、それは知りませんでした。どうせ落ち着くよって言葉、なんとなく聞いてしまいそうですが、ちゃんぽ、なぜそう言えるの？と聞き返す習慣が必要なんですね。さて、お次はちょっと珍しいプロジェクトのお話ですね。GitHub で公開された FPGA を使った計算機を作るプロジェクトだそうで、FPGA って正直あまり聞き慣れない言葉なんですが、これは何なんですか？
簡単に言うと、回路の設計を自分で自由に書き換えられる半導体チップのことなんです。普通の CPU って設計が出荷時点で固定されていますよね。FPGA はそれをソフトウェアで後から変えられるんですよ。
え、チップの中身を自分で変えられるんですか？それはすごく面白いですね。で、今回のプロジェクトはその FPGA で計算機を作るってことなんですよね。
ええ、しかも 論理ゲートっていうコンピューターの一番小さな部品レベルから積み上げて作っているんです。Verilog というハードウェア記述言語を使って CPU そのものを自分で設計するという内容なんですが、ソフトウェアではなくてハードウェアの仕組みを根っこから学べる教材として注目されているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。ソフトウェアエンジニアの方が CPU ってどう動くんだろうって気になった時に、このプロジェクトが出発点になりそうですね。実際に触ってみるのはハードルが高いんですか？
ソースコードは GitHub で全部公開されているので、コードを読むだけでも十分勉強になるんです。もちろん実機の FPGA ボードがあれば実際に動かせますし、Verilog の入門教材としても使えるってことで、ハードウェア設計に興味を持ったエンジニアの方には試してみてほしいプロジェクトですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。チャット GPT に個人の財務管理機能が追加されるそうで、これってどういうものなんですか？
簡単に言うと、自分の銀行口座や資産情報をチャット GPT に安全につなげて、AI がその内容をもとに、今の家計、こうした方がいいですよってアドバイスしてくれる機能なんです。今は米国のプロプラン、つまり有料の上位プランのユーザー向けにプレビュー公開された段階ですね。
え、それは知りませんでした。でも、AI に自分の口座情報を見せるって、ちょっと怖い気もするんですが、セキュリティは大丈夫なんですか？
そこが、今まさに業界全体で議論になっているんですよ。金融データってすごくセンシティブですから、セキュリティや規制の面での議論が活発になるだろうって言われています。ユーザー側もどこまで情報を渡すかを慎重に判断した方がいいですね。
ほう、家計管理のアプリって以前からありますよね。それとは何が違うんですか？
これはですね、AI が自然な言葉で文脈を理解しながら助言できる点が大きく違うんです。例えば、来年車を買いたいんだけど、と話しかけると、資産状況や目標を踏まえた上で答えてくれる。まるで専門家に相談しているような体験を一般の人にも広げようってわけなんです。
え？それは意外ですね。フィンテック、つまり金融とテクノロジーを組み合わせたサービスを作ってる会社にとっては、かなり脅威になりそうですね。
まさにそこなんですよ。銀行やマネー管理アプリは、AI 連携をさらに強化しないと、競合に追いつけなくなる可能性があります。金融系のサービスを作るエンジニアやプロダクトの方は、AI を使った体験設計やユーザーデータの扱い方を今から見直しておくといいタイミングですね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Zulip というチャットツールについてのお知らせです。創設者の方が AI 企業に移籍するというニュースなんですが、ケンさん、Zulip ってどんなツールなんですか？
オープンソース。つまり、誰でもソースコードを見て使えるチームチャットツールです。Slack や Discord の代わりとして根強いファンがいるサービスなんですよね。今回10年以上ティム・アボットさんがアンソロピックという AI 企業に移籍することになったんです。しかも上級メンバー3名も一緒にというのが大きなポイントです。
ほう、それは知りませんでした。中心メンバーがごっそり抜けてしまうんですね。Zulip を使っているユーザーとしてはこのまま続くのって不安になりそうですが、大丈夫なんですか？
そこは安心してほしいところで、ティムさんたちはプロジェクトを放り出したわけじゃないんです。運営会社だったカンドララボスを新しく作られた独立 NPO Zulip Foundation に 丸ごと寄付、移管したんですね。NPO なので、特定の個人や企業の利益ではなくて、コミュニティ全体のためにプロジェクトを続けていける形にしたわけです。
ほう、移籍しながらもちゃんと次の体制を整えてから出ていったんですね。それにしても、優秀な開発者が AI 企業になだれていくというのは、今後もどんどん続きそうですか？
業界全体の流れとしては、そうなっていくと見られていますね。AI ブームの人材吸引力というのはすごく大きくて、オース SS の中心人物が引っ張られるケースはこれからも出てくるでしょう。一方で NPO 財団への移管というモデルは、ではうちのプロジェクトもこの方法で持続させようという参考事例になる可能性があって、業界的にも注目されているんです。
ラストはこちらのニュースです。自動運転タクシーで知られるウェイモが3800台ものロボタクシーをリモートでアップデートしたそうですね。
ざっくり言うと、ロボタクシーが水たまりにそのまま突っ込んでしまうっていう不具合が実際に起きたんです。水たまりへの侵入って、車両が壊れたり、周りに水を跳ねたりと、安全上のリスクがあるんですよ。それをソフトウェアの更新だけで直してしまったっていうのが、今回のポイントなんです。
え？3800台をリモートで一気に更新できるんですか？それってスマホのアップデートみたいな感じですか？
まさにそのイメージで合っています。ソフトウェアで動いているので、離れた場所から一斉に修正を配信できるんですよ。ただ、裏を返すと、実際に道路を走らせてみないと気づけない問題がいかに多いかってことなんですよね。
おお、それは知りませんでした。では自動運転ってまだまだ走りながら直していく段階なんですね。エンジニアの方はそういう想定外の状況にも備えないとですね。
おっしゃる通りで、エッジケース、つまり想定外の状況への対応をあらかじめテストに組み込んでおくことがすごく大事なんです。そして問題が起きた時にすぐリモートで修正できる仕組みを最初から作っておく。それが自立システム開発の肝になってきてるんですよね。
ここは現時点では断定しすぎない方が良さそうですね。
はい。セキュリティやルールの話は更新で変わりやすいので、原文ソースも見ながら判断するのが安全です。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。それではまた。